ボンクラ映画館支配人の佐藤寺でございます。今回は10周年記念マイベスト回について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
はい、村上ロックです。よろしくお願いします。
長山です。よろしくお願いします。
はい、
あ、どうも、明けましたです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2020年4月1日をもちまして、ボンクラ映画館は10周年になりました。
はい、
はい。で、今回はですね、リスナーの皆様のマイベスト回をご紹介する回でございます。
はい、
はい。おかず映画、ダメ作で登場するリスナーの方々からも、ちゃんとメールが届いております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、皆さんご存知の通り、あれですね、世界中に広まってる COVID-19 ですか、
はいはい、
感染防止に伴ってちょっと今回はスカイプ収録しましたがね、
はい、
ちょっと会話がやりづらいですがご了承ください。
はい、しょうがないですね。
皆さん大丈夫ですか？
大丈夫ですね。私はなんとか大丈夫です、は
い、人生でこんだけイソジン使ったことないよっていうぐらいイソジン使ってますよ、ね、僕もともとイソジン派だったんで全然大丈夫ですけどね。
大変ですからね、
はい、
そこかしこでね、小競り合いが起きてますからね。
はい、
土日外出すると、都庁の屋上から、ライフルを構えた、
小池百合子のお面をかぶったスナイパー。
そうですね。
多分みんな家の中でしょんぼりしてると思うんで、
ね
ね、楽しい会話でなんとか、
そうですね。
ごまかそうと。
今、ザトイさんもワンピースのルフィのコスプレで臨んでますからね、はい、やっぱみんな元気、
もうゴムゴムって言ってますからね
そんな
ゴムつけるよって言いますから
ねゴムあるかな。
じゃあいきます。
はい、
はい、じゃあ1つ目、お絵かきさんです。
お、
はい、ボンクラ映画館の皆さんこんにちは、お絵かきさんです。10周年おめでとうございます。聞き応えのある回がたくさんあるボンクラ映画館の中で、私が選ぶベスト回は、裸足の弦を語る回です。
素晴らしいですね。
反戦漫画のイメージの強い裸足の弦を、おしっことうんこで汚い大人たちを懲らしめるスカトラ少年漫画の側面を評論し、原作者のチンチンやうんこに対するただならぬ執念を取り上げた報復絶倒であります。お気に入りは、弦の親父の鉄拳制裁をバカタレアッパーと名称し、裸足の弦必殺技語録を紹介するくだりが大好きです。今後も首を長くして更新待ってます。ということでした。
ああ。
裸足の弦回ですね。
ああ、確かにちょっとすごい回でしたもんね。
この時、明美さんとロックさんがね、もう裸足の弦大好きっ子だとしてね。
そうですね。
最高でしたね、ね。
裸足の弦公式サイトを管理されてたミッチさんがゲストに来られてたと。
懐かしいですね。
懐かしいですね。
何年前ぐらいのやつ？
6年前、うん、
2014年の4月26日。
はい。
ちょうどやっぱ6年前ですね。
6年前の。
早っ。時間かけ
た。僕がちょうど怪談ショー始めた直後だったんですよ、
あれ。あ、そうなんですね。
はい。
そしてもう6年？
もう6年も経ったんです
よ、ね。そうなんですよ。すごい。
で、あれですよね。ミチさん、自主制作時代の東京ポッド局の管理者で、
うん、
まあ、はい、ポッドキャスト界隈ではレジェンドなんですよね。
ああ、
そうですね。
で、せっかくミッチさん。
局長と呼ばれてね。
そうですね。
いらっしゃいましたね。
で、せっかくミッチさんゲストだったんで、初期の東京ポッド許可局の導入部もご自身でパロってもらうという遊びもやってもらったという。
オープニングですね。
はい。
うん。
で、収録場所も確か自主制作時代の許可局を取ってた喫茶店を使ってたんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい、
ははは。
ああ。
で、ただね、周りのお客さんいるから、ウィスパーボイスだったっていう、導入部があったのを覚えてますね。
いや、もうなんか3、4時間ぐらいみっちり話して。はい、
ですね。
で、なんかミツさんが、うん、もう、よっぴしたみたいですね、みたいなことを言って、ね。確かにちょっとぐったりしましたね。
ねえ。ミチさん、中澤先生に直談判して、OK してもらった、活動してたのがすごいと思って。
すごいですね。公式ですからね。楽しかったなぁ。なんか映画も漫画もアニメも総集編というか、すべて語るみたいな感じで。
あえてなんかね、その歴史的、政治的な部分を除いて、
はい、
もう突っ込みどころをとにかくこう喋ってこうみたいな。ことでやりましたもんね、あれ。
そうですね。 いやーよかったっすよ。ロックさんとね、たまにこう話のゲームの話ってすごい盛り上がってたんですけど、それがさらに3時間続くっていう
子供の頃からね、やっぱ弦について本当に少人数でこういじることはあったんですけど、あそこまでね、大人になってやることはないと思ってましたけどね、もう一生多分ないと思いますね。
だから
はい、
したら、ミチさんが、こう、学生時代に、なんですか、音楽の、こう、はい、なんですかね、こう、ファン人じゃないですけど、同人誌じゃないですけど、なんかこう、学生誌かなんかに、こう、レビューなんかを、こう、書いて、はい、そこに全然関係ない、裸足の弦の面白いコマを貼り付けて、こう、出してたら、偉い人に怒られたっていう。その話がちょっと面白い上に、ちょっとこう、僕らにも似た感じの怒られ方をしてるなっていう。あれはすごい、なんかこう、親近感が湧きましたよね、なんか。いらないことをして怒られる。
よかれと思ってやってる。私も KWEST 監督の編集の手伝いとかやってた時に全然書けないテロップとか入れてすげえ怒られたりしてましたね。ホットロードみたいな感じのヤッキーの声もみたいなのっけたら、お前本当ちょっとふざけんなみたいな感じですごい怒られたことがありますね。
これいい回ですよね。
いい回
です
ね。
大丈夫でしょうか、こんな感じで、
はい、
続きまして、セニョール小林さん、ザドイツ様、ボンクラ映画館出演者様、明けましておめでとうございます。これ1月に来たやつですね。いつも楽しくボンクラ映画館をポッドキャストにて拝聴させていただいています。当方の聞き方は、健康のために日々ウォーキングをしていますが、ボンクラ映画館を聞きながらだと、おのずと補足が早くなり、健康増進に非常に役に立っております。かっこ、特におかず映画の回は補足が上がります。さて、久々のメールは、マイベスト回です。ボンクラ映画館には数々の名作回がありますが、やはり豪華なゲストを迎えての回は聞く応えありです。ズライナウイさん、中野秀夫さん、白石浩二さん、どれも興味深く楽しく聞かせていただいたのですが、その中でもナンバーワンなのは、俳優山本隆二さんを迎えてのフリートークの数々でしょう。これは面白かった。スカトロを中心とした AV 男優としての山本さんは、なぜかよく知っていたのですが、嵐寛十郎の甥、付き人、東映の大部屋俳優、勝新太郎との関わりなどを初めて聞く話ばかりで、その内容の充実っぷりは、春日大使さんの書籍にも引けを取らず、邦画ファンなら絶対聞くべきと思いました。山本隆二さんの波乱万丈、ホーク Z の人生は、かの村西徹さんにも匹敵すると思います。ここはぜひ、全裸俳優として、映画化してほしいなと感じている次第です。ということで、小生のマイベスト回は、フリートーク、俳優山本裕二とさせていただきます。皆さんの2020年が映画的刺激に満ちていることをお祈りしております。また番組拝聴させていただきます。というメールでした。
これね、素晴らしい回ですよね。
100回記念と150回記念で、トータル11話に分けて、出ていただきました。山本裕二さん。
面白かったですね、あれね。資料的な価値もすごい、ね、はい、高くて。
いや、これでかなり、なんか聞いてくれる人も広がったんじゃないですかね、なんか。
ああ、はい。偏った方には、随分、
偏った方には。ヤバめのリスナーさんが。
はい。
普段ね、やっぱ本当テレビとかで絶対やれないお話ですからね。リュウジさんのお店とかに行くと、行った人だけ、楽しめるみたいな語り口というか、
そうなんですよ、
ね、直接会った人じゃないとね聞けないみたいな、あれをみんなで聞けるっていうのはちょっとやっぱ素晴らしいなと思いました。
もともと私坂本来光さんの講座をよく拝見してたんですよ、活弁士の、
はい、
で何気なく来光さんが、僕の師匠は山本隆二ですみたいな話になって、でよく聞いたら、お店やってらっしゃるんだと思って調べたら、そんなに遠くないと思って一回行ってみたんですよ、で、多分 AV の話中心になるのかなと思ったら、結構、リュウさん映画の話いろいろ喋ってくれてて、で、そこで僕、リュウさんにハマってしまったんですよ。で、まだその時って、ポッドキャスト100回行ってなかったんですけど、もうぼちぼち100回記念で誰呼ぼうかな、特別ゲストどうしようかなといろいろ考えてた時に、あ、目の前にいたと思って、で、出演お願いしたら承諾していただいた。 春日大さんでも知らないであろうこのシリーズは個人的にも最高傑作と思ってるんですけど、意外に聞いてくれる人が少ないのは悲しいという、うん、
まあちょっとあのねコアな、はい、ちょっと聞き選ぶ、
はい、
あ面白すぎるのでちょっとところは確かにね分からないですけども、
いやうちの番組っぽいかなと思ったんですけどね、
うん、ねやっぱ聞き応えがありすぎて疲れちゃう人も多分いると思いますけどねあと面白いことは言われて もううるさいってなる時あるじゃないですかやっ次早にやっぱりこう面白い話が出てくるから、うん、慣れてない人はやっぱちょっとね疲れちゃうんですよ ね
ちょっとこの何ですかこのインタビューシリーズっていうのはやっぱちょっとねすごいシリーズすごいねメンツですからね、
そうですね
素晴らしいと思いますよね、
ちょっと内心吉田豪スタイルをリスペクトしてやってみたんですけど
ね、うん、いいと思いますよ、もうすごい、
でもあのねリスナーさんからこうインタビュースキルの高さをね
そうですね、
ちょっと言われてますからね、うん、
これが仕事に全く活かせないという悲しみというんですよね
フィードバックできたらねすごくいいよね、
はい、なんか1本目が裸足の弦で2本目が山本龍二さんでね、はい、こうある意味こうハードコアなものをでもみんなこう好きなんですねやっぱね、
はい、
そういう路線なんですねやっぱりね、
もううちはめんどくさい方めんどくさい方行こうかなっていうの
いや素晴らしいと思います、
いやいいですね、
だってもうどう考えてもメインに行けないじゃないですか、いきなりサブカルチャーの方で頑張っていこうっていう。あでもこの10年でサブカルチャーがメインになってるとも
う
ありますからね。
うん。そうですね。あとはもう細分化されて、
そうですね、
本当にもう住み分けももう出来上がって、うん、なんかこう、一個に属して何かをやるっていうのは、あんまりこう、今の時代向きじゃない感じにはなってますね。うん、もう何でも取捨選択していくみたいな感じだからね。うんうん、ちょっといろいろ雑食で楽しむ人には最高の環境かなと思います、
はいはい、じゃあ続きまして、キツネに包まれたさんです、
はい、
私は第2回配信のジャリンコ知恵をあげたいです、
ああいいですね、
作品の存在を知ったのがまさにこの配信会で、現在文庫版 DVD をちゃんと購入しているところでもあげたいと思います、
あ
その回で村上ロックさんがジャリンコ知恵を山田洋次監督で実写映画にできないかとおっしゃっていまして、今鉄役にぴったりなキスティングとして私は逮捕された清原和博と思っています原作エピソードの地獄屋って書いてるんですけど、多分これ地獄組のことを言ってると思うんで言い換えますね、原作エピソードの地獄組の社長から50万借りて店の抵当と引き換えに掛け野球を行う会を PL 学園 OB 選手たちで再現するとか、地獄組の主催の爆死に、警察と突入会も鉄捕まるプラス覚醒剤機器押収されるとか、奥さんの吉井役もモデルの元嫁にさせればいいですし、実写映画するなら今のベストはこれかなと思います番外としてボンクラ映画館内で名フレーズとして取り上げたいのは、座頭市さんと明美列車さんが巨根の覚醒イベントでロフトプラさんに登壇したことに対して、ハケミ列車さんの奥さんがおっしゃったサブカルスゴロク上がりだねは新たな概念の発見になったなと個人的に思いました、できる限りの番組への貢献を行っていく所存であるのでこれからもよろしくお願いいたします、あと配信時に座頭市さんが映画版にヒラメちゃんを登場してほしかったことに関しましては、文春ジブリ文庫映画を作りながら考えたことホルスからゴーシュまで高畑勲著の、記載としてヒラメちゃんはちょこっと出演じゃ映画には出さない、出すなら相撲大会やせんべいを食べるところまで描かないといけない、上映時間の問題で削ったそうです、大塚康夫さんの言葉を借りればヒラメちゃん登場まで描いていたら3時間近くになっていたらしいですということです、
ですね、これでも確かにちょっと山田洋次版見たいですね、
ねえ
清原
面白そうですね、
清原いいですね、清原で僕ちょっと今聞いて思ったんですけど、花井玄骨の息子を食わさせればいいんです
か、はい、先生
役の、
はい、
ちえちゃんの担任役。
息子はあんまり怖くないんですよね。
そうそう、優しい。
大人しいからにまでね。
ね、もうやっインテリのね。
はいはい、でも、鉄はほら、西川のりおがやってたでしょ、
はい、
西川のりおやっても全然いいと思うんですけどね。
違和感ないですね。確か、その回でも言ったと思うんですけど、赤井秀和が舞台版をやったっていうのは覚えてるんですよ。
あれはでも、うん、すごいハマりだと思う。うん、ね。本当に通天閣だし、まあ、新世界の人だし。
はい。
まあ、ちいちゃんを誰がやるかって話ですよね。
どっちを取るかじゃないですか、その、うん、年齢とか、その容姿を取るか、うん、その演技力を取るかで、演技力を取るんだったら、大竹しのぶとか。それなりに多分15分過ぎぐらいから結構見えてくると思う。しのぶか、フランシス・マクドーマンとか。
わ
あ、いいですね。今 DVD をね、小田斗先生が、こう、ジャニコちゃんに DVD 出してくれてますけど。
はい。毎月買ってます、
ね。あれですよね、なんとか方式で出てるやつですよね。
デーゴシーンみたいな。
あ、そうそうそう。
毎週買えるっていうやつ。
ちょっと、あれですよね。
お好み焼きのおっちゃんは、加藤さんとかどうですかね。
ああ、いいかも。
ああ。
悪くない。まあでも野球縛りじゃなくても全然ね、面白いと思いますよ。
はい、まあ今ね、コンプラどうのこうのうるさいから作れないんでしょうけどね。
はい。
では、続きまして、毒松聖丹さんですね。
はい。
ボンクライ学館の皆さんお疲れ様です。関東のオベラブダこと毒松です。この度はボンクライ学館開館10周年おめでとうございます。私とボンクライ学館の出会いは、今となっては薄ぼんやりとした記憶ではございますが、割と初期から聞いていたと思っています。ライムスター歌丸さんの映画評を聞き始めて、インディーズ系映画ポッドキャストを聞き漁っていましたが、どの映画ポッドキャストも、町山さんや歌丸さんの映画評をなぞった、評論家ごっこのような気がして、そんな中で出会ったのがボンクラ映画館でした。確か、ニッチなインディー系映画評はないのかと検索している中で、ブレインデッドで引っかかってきたのがボンクラ映画館だったと思います。映画評というよりも、中二の映画好きが集まって、キャッキャ言いながら映画を語る様は、小難しい考察や評論ではない、自分にとっての映画の語り合う像にドンピシャハマった次第です。何より、メンバー誰もが会話を遮らずにちゃんと聞き合う様は、まさに自分が求めていたインディーズ系映画ポッドキャストの姿そのものでした。さて、10年にわたるアーカイブの中から、ボンクラ映画館マイベスト回投稿ということですが、何度も聞き直した回は数知れずです。ロックさんの TTI が炸裂した刑事物語&刑事物語2リンゴの歌回、長浜さんのエモーショナルが爆発したダメ作初回、明美さんのチンポが暴発したロッキー回、新メンバーでありながらも存在感を表した微笑みさんの土下座話、そして入念なリサーチと聞き手としてのスキルを存分に発揮したザトウイチさんの様々なゲスト回、そのどれもがベストモーメントではありますが、私のボンクラ映画館マイベスト回は現在のボンクラ映画館骨子でもあり、初回にして到達点を叩き出してしまったおかず映画初回を推したいと思います。長浜さん初登場回でもあり、ローテンションでスタートしながらも青春期のスケベ映画を語り合うにつれて徐々にトークがスイングしていく様は、まさにボンクラ映画館アッセンブルといった感がありました。以上のことから私のボンクラ映画館マイベスト回はおかず映画初回とさせていただきます。さてさて、個人的なお話をまたさせていただきますが、2014年5月25日早朝、私の住んでいた実家が突然消えてなくなるという怪現象に見舞われました。寝巻きしかなかった私に全国の様々な方からご支援いただき、今の私がございます。そのご支援いただいた中に、1階のリスナーである私に対してザトウイチさんと明美列車さんからご支援いただいたことは感謝の念しかありません。上京した際も2回ほどお二人とお会いする機会がございました。他のボンクラ映画館の皆様ともいつかお目にかかりたいものです。しかし消えてしまった私の実家はどこへ行ったんでしょうか。遠い未来にタイムスリップして私のいろいろなコレクションが未来人の娯楽の一助となっていればいいな、 ビッグゲーム、打文、乱文、長文、治療、単焦、方形、失礼しました。ボンクライナカの皆さんのますますのご健勝とご多幸をお祈りしております。明日からもまた生きるぞ、ということでした。はい。
大変なことを乗り越えてね、はい、もう、ドグマさん、ちょっと、お家が燃えるって、ちょっと、すごいですよね、だって。びっくりしちゃいました、ね。しかも、その、すごい辛い時に自分でポストカードを作ってですね、はい、燃えたお家の前で記念写真撮って、それをラミネートして送ってくれたんですよ。で、コアチョコの T シャツを着てるってね、この時ね。
シリ職人でした。
すごい、シリ職人 T シャツで、なんか、この頃のドクマさん、ほんとなんか、なんですね、ベランダに出て、サンダルでスズメバチ踏んだら足刺されたみたいな、そういうツイートとかしてて、もう踏んだり蹴ったりみたいな感じで、もう、で、お家が燃えてしまったということで、ちょっとこれはまずいな。で、私も引っ越しちょっとしないとみたいな、更新じゃないですけど、その退去しないといけないみたいになったんで、ちょっとその、人事じゃないなみたいな感じになってですね。で、ザトイさんとこう T シャツでも送りましょうかと言って、はい、買いに行って、したら、やっぱね、そこでミチさんが、お店番号をされてて、あ、もうこれ持ってきなさい、これ持ってきなさいですよ。ステッカーとか他の T シャツとか、もうどんどん詰めてくれて。ちょっと物資をね、送らせていただきまして。ちょっと大変でしたね。でも、そんな中ね、聞いていただいて。
なんかね、そういう、こうが重なるときっていうのは、重なるって言いますからね。面に蜂ですね、本当にね。
本当に、
本当ですね。
本当に。そして、それぞれのベスト回を上げてくれるという、この、
嬉しい
ところ配り。
この時、長濱さん初登場なんですよね。
ああ、その、おかず
い
わ。
はい。
ああ、そうですね。何年前ですか、これ。
2012年。
おー。8年も前か。
そうなるんですね。
あー、本当だ、2012年1月。
うん。びっくりしちゃいますね。
ついこの間みたいな感じですけ
ど。もう13回くらいやってんだっけ、おかずえが。わかんなくなって
きた。あー、そうなんですかね。夏冬やってます。
はい。
ですよね。
最初夏冬だったんですけどね、もうだんだんちょっとこれおかしくなってきたって年一にしようっつって。
確かに最初の一発目のおかずの時はすごかったですもんね。なんか本当に。
とりあえずあれですね。第1回目は我々で喋って、2回以降がメール投稿の回になったんですよね。
はいはいはい、そうですよね。こんな感じでこう喋りたいのでなんかお便り募集みたいな感じでしたっけ？はい、そのお便り募集ですか。
確かね、ボディダブルについて、
はいはいはいはい、
話した覚えがありますね。
あと、長間さんがですね、瀬戸内少年野球団で、はい、田原俊彦のセリフからフェラッチョって言ってたのを覚えたっていう話されてましたね。
はい、言ってた。あれやっぱ強烈に子供心にやっぱ植え付けられましたからね。
しばらくだからね、我々の間でもフェラッチョって言葉が流行りましたね。
あれ、明美列車くん、ちょっと被害に遭ったんですよね。
そうそう。勝手に、その、うちのじいさんとばあさんの会話を長間さんが再現し始めて、こう、フェラッチョしてくれんかみたいなことを言い出して、すごい嫌な気持ちになったのを覚え
て。なんか、そんな会話してたのを覚えてます。
はい。本当、なんか原点といえば原点ですよね、こういう、ちょっとこう、下の話と、はい、ね、下品な話で、こう、ゲラゲラ笑い合うというの。我々のベースというか、もう完全にね、もなので。
得意技ですからね。
そうですね。8割それですからね、私なん
か。いや、確かにね。
うんうん。
よしあしですよ、これは本当に、
ね。よしあし。
でもほら、他のポッドキャストやらないじゃないですか、こういうこと。
うん。
汚れ作業、これね。
まあ、でも、やる方もやる方ですけど、聞く方も聞く方ですからね、これね。
また、まあそうなんですよね。
あれがち。
まさか名物企画になるとは思わなかった。
そうですね。まあ、後にね、このコーナーから、スターも誕生しましたしね。
化け物を生み出したりしましたね。
狂い咲きですからね、もう、本当に。怪人が現れますからね。
むしろ、まあ、その、ひな形をね、作ったのはね、
うん、
あの怪人ですから
ね。怪人物。
香港にいたわけですからね。
あ、香港にいましたね。今日は、ね、はい、香港。 方はいらっしゃらない。
国外逃亡者って噂もある、
ね。ああ、なんか、スケールのでかいことやられたね。
まあ、こんな感じで大丈夫でしょうか。
はい。
はい。
はい、
では、続きで、リアさんですね。
はい。
粉さん民番はリアです。100回記念おめでとうございます。偉大なる足跡に対する敬意と今後の皆様のさらなるご活躍に対して記念を捧げたいと思います。私のベスト回はアスリート回、アスリート映画回です。ようこそいらっしゃいましたと盛り上がった公開収録時に、ひとしきり盛り上がった野球選手、プロレスラーらの香ばしい演技話、その場の勢いに任せた話で終わるのかと思いきや、座頭市さんにしっかり拾っていただき、座頭市さん、長浜さん、明美さんで題材を持ち寄られたこの回は、リピート再生に足る回だと思います。江夏と石倉三郎の下りは特に最高ですが、脳内で出来上がった映像を壊したくない気持ちから、刑事物語5を見ることは一生ないと断言できます。大学時代に物質でふと盛り上がった話題が、その後数ヶ月のムーブメントへと発展する楽しかったあの頃を思い出し、今なおそんな場に立ち会えた感動のようなものを感じられる回でしたし、三人の愉快な笑い声は多幸感すら漂っていました。また、その後の収録でマスカラストークを眼前で読み上げていただく機会も恵まれ、さらに昨年のおかず映画会では MVP をいただきましたが、そんなことよりその回では私の投稿だけでなくアスリート要素の高いお便りが集中し、奇妙なパッションに包まれていたように思います。加えて先日のダメン作会でもルール無用のアスリート投稿が進出するなど、もはやリスナーが何を投稿すべきかゴリ夢中状態となっているのを笑います。今後もボンクラさんらしい切り口で良質なクスクスニヤニヤを提供していただけることを期待しております。以上です。
何でしたっけね、これ、何きっかけでしたっけ、
あれ、刑事物語5の江夏豊のスナイパーの話で、なんか盛り上がったから、そんな話じゃなかったでしたっけ、
公開収録の音。
ああ、はいはいはい、あっ、
こうアスリート系のやつやりましょうよみたいな、なんか、そんな話になったのもあって、そっからやってみようかみたいなのが、多分一番最初ですかね。
ね、野球選手とかプロレスラーって結構出てるよねっていう話で。
はいはい。
まあこの辺ね、大好物な人たちが多いんで。
本当にそうに、これ本当にでもリアさんも書いてましたけど、うん、これきっかけでこう、なんですかね、周りで話す、あんまり話せない野球選手のこととか、うん、プロ野球、まあプロレスラーの投稿を無理やりこの、ポッドキャストに書いて送ってくるみたいな、
はい、
うん、人、ね、すごい面白い。現象がちょっと起きてますよ、
ね。なんか、はけ口みたいな感じになってます
よね。すげえ面白いですよ、
ね。もありがたいです。微妙なシンクロニシティも起こってね、なんかみんな同じようなこと言い出したりとか、すごい面白かったですよね。
ちょっとあれですよね、リスナーさんもこの辺言えばウケるだろうっていうのをだんだんこう、うん、読み出してきたっていう、傾向と対策みたいなのが、出てきたんじゃないかなと。
だいたいやっぱシーザー・タケシのことを言えばみんな、ね、大好きですからね。
シーザー・タケシって聞いただけでもう笑うようになってしまったんですよ。鉄拳の回以来もうダメです。
鉄拳のシーザー・タケシがやっぱこう、なんですかね、こう基本線ですから、
ね。大丈夫ですか、もう言うことないですか、
え、
はい、じゃあ続きまして。埼玉生まれのアメリカンサイコさんです、はい、フルメタル中学の皆様、香港のほほえみでも様、こんにちは。今日はいませんけどね、いつも楽しい配信をありがとうございます。ボンクラ映画館は神回揃いでマイベストを一本に絞れませんでした。複数回の、選定となる点ご了承ください。丸一、バチ当たり暴力人間、白石浩二監督、葛西監督、秋山さんゲスト回、超長発信なテンポで展開される破天荒なエピソードが楽しい回でした。映画研究部のフルメタルジャケット的な当時の監修 OB が在校生が作った花道を練り歩き、チワースって言えと男女問わず声出しをさせるなどは映画内エピソード並みのインパクトです。また 作品撮影時の細かい工夫、かっこ暴力描写の本物感を出すために、出すための演技指導などは、関係者が集まっているからこその充実感で、コメンタリーとしても随一だと感じました。余談ですが、私も美大に通っていた時にお金がなく、作品の材料が欲しさに、廃棄物を置き場から、いろいろ、かっこ機材、段ボール、縄などを頂戴する声に手を染めておりました。そんなハングリー精神を思い出させてくれた意味でも忘れがたい回です。丸二、年間ベスト2016年。日本酒を飲みながら収録されていた本エピソード。和気あいあいとランキング発表が進む中、終盤内容が一転し、君の名は的な作品の是非を問う展開に。長山さんが、君の名はいい映画だが、あの映画は俺たちを殺しに来ている。逆にこっちから殺しに行かないと、というアジテートが共感を呼ぶ圧巻の回でした。
色味じゃないですか。被害妄想。
余談ですが、今回でヘイトフルエイトのランキング率が高かったため、自宅で鑑賞。中盤までやや単調だったものの、100分過ぎの急展開以降、痛そうでサスペンスフルな良作でございました。丸さん、フリートーク、かっこ、特撮特殊メイク、特別ゲスト、ゼライナウイさん、特殊メイク業界の歴史と発達に関して、プロが語る充実の内容。ディック・スミス氏がノウハウを積極的に伝授したことが、業界全体が発達するトリガーとなったという内容が示唆に富んでおりました。ガジェット通信、藤本英さんの回もそうですが、その道の方のディープな話が聞けるのも、ボンクラ映画館の魅力の一つですね。この度は10周年おめでとうございます。ザトウイチさんのリサーチ&ゲストアサインの手腕、皆さんのトーク力についていつも脱帽しております。皆様の今後のご活躍を記念しております。ということで、以上です。バチ当たり暴力人間やりましたね。
いや、収録中か、もう、白石さんがね、笑いすぎて途中で頭が痛くなったって。
出ましたね。
あと、ちょうどこの時、葛西監督も、
そうですね、
一応声かけしてみたら、あ、その日空いてるから大丈夫っていうことで、
はい、
でね、たまたま秋山さんも上京してたんですよね、その時。
そうなんですよ、
もう奇跡的に集まって、あと堀田さんですか、
ね、
既読スルーされてしまって、結局彼だけは来なかったと
それが答えだっていう感じですよね。本当に呼びかけには答えてくれない、
はい、
まあ、でも元気で暮らしてるらしいので、
はい、僕らも全然稼いでるっていうね、話
かなりお稼ぎに今なってて羨ましいです
ね。もちろん同窓会的な感じでね、はい、すごかったね、
うん、そうですね、
っていうのと、あとロックさんの嘘っていうのはね、
そうですね骨が折れたって撮影をストップしたっていうね。
ただね、当たり方は確かに痛えなって思いましたよ、見てて。ひしゃくの硬い部分がね、肘にポーンって当たったわけですからね。
そうですね。そうですね。でしょ。パキって言いましたもん
ね。パキって言ったね。
結構、バチ当たり暴力人間って他の映画、ポッドキャストでも語られてたんですけど、
はい、
いや、どうせやるなら、ね、世界一詳しいのやってやろうと思って、本人呼んでみましたっていう反則技を使ったっていう。
あ、
ちょっと僕、これ、こういうのやってみたかったんですけどね。
いや、すごい良かったと思います、
ね。良かったっす
ね。でも、お金少なくてみんなね、白石さんがやっぱり一言言いたいっていうのがやっぱありますからね。
そうですね。まあ、普段だとこう、ね、こう、うるさいとくしゃりと、ね、跳ねつけられてしまうのを、公の場でちょっとこう言えるっていう、これはこういうことなんですよっていう、言えるというのは良かった。
でも不思議なことにね、このポッドキャスト関わってる人がもうほぼ全員あの映画に関わってたんで、
うん、
特にね、明美さん、ロックさんはもう長丁場で出られてたじゃないですか。
そうですね、準備段階ですかね。奥さんだってモデルガン貸してもらったりとか、本当いろいろ撮影にインする前から一緒にちょっと動いてもらって、
はい、
かなりのべだと本当にずっとスタッフとして動いてる時間もありましたし、ね、大変でしたね。
そうですね。
まさかね、もうちょっと時間を置いて、さらにこう、掘り込めることができるっていうのはなかなか嬉しいタイトルでしたけど、ね、うん。あと、まあ、ゼライナオイさん もね、こういう特殊メイクとかの隙間産業とか、あんまり語られない回を語られたっていうのも。
これはでもかなり面白い回だ
ね。面白かったですね。
で、ふと思ったのが、この間ちょっと亡くなられましたけど、加トちゃんケンちゃんの特殊メイクとかで、日本のメイク界は底上げになったって話をされてたんで、志村けんさんってそういう意味でも、特殊メイク界のジャンルも助けてくれた人だったんだな。
ちょっとこれね、本当脱線しちゃうけど、びっくりしましたね、亡くなってしまって。ちょっとね、ショックがでかかったっすね。なんでしょう、こう、普段もうずっといるもんだと思ってたから、びっくりしちゃいましたね。キャラクターの一人としてずっとこう捉えてた節もあるから、いやもう怖いですね、本当に。
存在してるのが当たり前と思ってた人が、
そう。
急にいなくなるっていう、このショックのでかさというか、もう。
そうね。
あれでね、まあ、あけみちゃんがツイッター書いてましたけど、奥さんのね、あけみちゃんの奥さんの話がすげえ面白かったですよね。
ああ、なんか、インスタにね、おじっちんをこう、告白投稿したりして、もうすごいキモいと思ったんだけど、死ぬと悲しいつって泣き出して、ちょっとそれはもう面白くてです。相手息子はゲラゲラ、その、ドリフ。こいつらはすげえな。
情緒。
すごい。とってもすごいな
そういうところでやっぱ先ほどの投稿でのサブカルところが上がりだねという、名言を叩き出したりとか。
あれ、
やっぱ素晴らしい働きをしてますよね。
最高の伴侶。志村さんね、ご冥福をお祈りしたいなと思います。
は
い、
続きまして、木なめり高尾さんです。ボンクラ映画館の皆様、こんにちは。木なめり高尾です。10周年記念おめでとうございます。末永く拝聴させていただきたいと思っております。私の思うマイベスト回ですが、2017年5月1日配信のフリートーク過去ダメ作回です。多分ダメ作シリーズ第1回目ですね。山田洋次版ガンヘッドという妄想、この配信を聞いて私もレンタル屋に走ったザ・グレイ、ルー・ダイヤモンド・フィリップスというネームが上がるだけで高まってしまうビッグヒットの紹介、途中まで見たというぼんやりさで紹介されるとても変な映画デンデラ、監督の天眼大輔は勅使河原公、橋幸夫の映画からアントニオ猪木事典まで怪しいものに関わっている人なので興味深いです。などなど、ひたすら大技が繰り出され続けるハイスパッドな回ですが、なんといっても長浜さんが涙した漂流教室の紹介です。世間的に大失敗作扱いの大林信彦監督版漂流教室をここまで熱く語れる長浜さんには思わずもらい泣きの男泣き&失禁をいたしました。最後はやっぱりこの言葉で締めたいと思います。ビッグゲーム。それでは以上です。
いやすごかったですね。何がすごかったら、やっぱ長浜さんの号泣がやっぱ一番すごかったまさか泣かねえだろうなと思ったら、もうボロ泣きいいですからね。
そう。
やばい。
ちょっとやっぱ、今投稿を聞いて、やっぱ泣いて褒められたのは赤ちゃん以来だな。
40何年ぶりに褒められて。
ちょっと本当にありたり。
この前はその、怪談師仲間と居酒屋で飲んで、仲のいい怪談師さんで、この放送聞いてくれてる方がいて、
はい、
やっぱ漂流教室の長浜さんの回が最高だったんで、ビッグゲームっつってましたよ。
もう、伝染しちゃってる。
まあでも、良かったです。なんか、
よかったですね、
僕の思いの丈もちょっと、ずっとし続けてたものだったので、しかもね、あれ、他見るとやっぱ大して面白くなかったっていう。
もうただ情緒不安定じゃないですか。
まあでも、ひどいですよね。デンデラ、途中までだっていう。
最近ね、長浜さんがツイッターですごい適当に作ったガンプラをアップしてるんですけど、それに通じるものが感じる。
さっきからね、やっぱこう、お便りであるとちょいちょい書かれてますけど、こうね、被害妄想と、なんでしょうね、思い込みみたいなのがやっぱ著しく出てる放送ですよね。根底にやっぱこう。
なんか僕らもその聞いてってお便りとか投稿されてる方もそうだと思うんですけど、やっぱち ょっとアカデミックな、その町山さんとか、まあ、田丸さんもそうですけど、ね、結構アカデミックな話をされると、自分がバカにされてるような気分になる。この野郎。
わからんと思って。
難しい言葉使いやがって。
数学ができんで何が悪いとや。
その
やってしまう。
もう大パニックマインドでね、うん、いい面悪い面あると思うんですけど。
まあやっぱほら映画って結構一人でね、見に行ったりするじゃないですか、
うん
で。結構パーソナルな娯楽だったりするから、やっぱそれをこう人と語り合えるっていうのはすごくね、こう、なんか、あったかみを感じますよね。普段やっぱりこう人とあんまり話すのが得意じゃない人たちが結構こう、お便りを送ってくれてるのかしらとかね。まあ、我々もそうなんです。
だからなんか、娯楽として友達とか恋人と一緒に映画を見に行く、そう、方たちは聞いてない、というか、やっぱ、一人で見に行く。
うん、音も無音で聞こえるんじゃないですかね、聞いても。
5年ぐらい前に、やっぱりその渋谷で、栗崎サンダーロードを、いや、渋谷だったから、まあ、新宿だったから、まあ、やった時、フィルム上映でやってたんですけど、こ、うん、の時にやっぱね、古井崎サンダーロードをカップルで見に来てる輩を見つけたわけですよ。
うん、
やっぱなんかね、わけのわからない痛みがやっぱ湧き出たんですよね。ふざけるなって。やっぱこの映画はなんか、その、恋人と見に行く映画じゃないだろうわ、みたいな。
うん、わかります。
あるじゃないですか。
あります。
いや、本当にムカつきましたね、なんか。理不尽ですけども。なんか、自慢児とか見てればいいじゃん。
うん。
すいません。
納得。ハゲ道です。
怒ってる。
もう、こっちまで怒りが伝わってきました。
いや、本当そうなんだ。やっぱ、
そういう映画じゃない。
はい。続きまして。加藤 F 浩二さんです。ザドイさん、ボンクレ画館の皆さん、こんにちは。加藤 F 浩二と申します。2回目のメールになります。いきなりですが、私はボンクレ画館を聞き始めた頃、フロムダスク・ティルドーンや、ソナチネ、ドラゴンロードの回などなど、真面目に映画豆知識を楽しみに聞いていました。ですが、ボンクレ画館を聞き続けていると、ロックさんやアケミさん、長浜さんたち、皆さんの映画を脱線した会話が面白くて、今はそれを目的に聞いています。それはいい大人たちのはずなのに、映画少年たちの放課後のようです。というわけで、私が選ぶボンクラ映画館のベスト回ですが、それはダメー作の1回目です。漂流教室、号泣事件と異常なガンヘッド愛は、共に普通の映画紹介のメディアでは聞けない異常さで最高です。それを聞くたび、漂流教室とガンヘッド、見たいなと思いながら、未だに見ていませんが。どうか皆さん、これからも10年とは言わず、20年、30年と映画ジジイたちのヨタ話を聞かせていただければと思います。あ、忘れていました。私も夏場はパイパンで過ごしております。これからも清潔ボンクラ映画館の更新を楽しみにしております。それでは失礼いたします。ってことでした。
季節によってパイパンにするってなんかもういいですね。犬みたいでね。
夏の毛を刈るみたいな。
生え変わる時みたいなね。
やっぱ人気ですね、ダメ作、号泣事件は。
いや、まあ、ここ数年でやっぱちょっと一番面白かったかなと、まあ笑ったという意味でね、こう、すごく印象に残ってて。
はい、
あとやっぱ、こう、ボンクラ映画館らしい。
ガンヘッド話もね。
はい。
ガンヘッドはまあ、私の思いの丈を吐き出せたという意味では、本当に気持ちよかったですね、話聞いて。
東大学もね、感じましたしね。
うん、圧巻だよ。
聞く人っていうのは、リスナーとか、こう、お客さんっていうのは、こう、狂人を見たいんでしょうね、やっぱね。
まあ、それもあるし、映画のお話してるのかなと思ったら、なぜかね、泣き出したっていう、やっぱ、ちょっと、びっくりして、ね、本当に、泣くとこじゃないですからね。
ハプニングですか。
ハプニング、ハプニング。
もともとあれですもんね、ダメー作の企画が長浜さんだったんで。
うんうん。そうそう、まあ、毎回言ってますけど、そうなんですよ。白石さんのやっぱ、ガラスの農会がすごい面白くて。
ああ。
あれも、はい、あれこそも本当にこう、ね、誰にも評価されてない、ちょっとやばい作品をね、 ちょっと白石さんがものすごいこうテンションで喋ってて、すっげえ面白いなと思ってたら、自分の中にもそういうものがあるなと、
うん、
でやっぱ誰の中にもそういうものがやっぱあるので、ね、やっぱ必死になって喋ってる様がすごいやっぱ面白いですよ。
そうですよね。まあ、言ってしまえばね、僕もその TTI とかそうですし、そうですね、人それぞれなんかこう、やっぱり譲れないものというか、それが本当の自由なのかもしれないですよね。
いいです
ね。まあそうですね。こう自分の中にこう作った、なんでしょう、こう、ヘブンというかですね、逃げ込めるこう解放区みたいな、ここなら安全だみたいな、こう、何かこう、バリケード的なものも感じますよね。
うん。自分だけの浪人。
そうですね。
5人であり、選手であり、5人であり。でもなんかね、僕本当だからその、ガンヘッドとかあの、ダメ作の回の後に、TT がやってるね、今朝の三枚おろしというラジオ番組内で、
うん、
TT やっぱちょいちょいこう、自分の好きなものをこう論じながら泣くっていう回がある。同じマインドを感じますよね、やっぱね。
朝から泣いて
るね。号泣するんでしょ。サバル坂なんかについてね、喋りながら。
サバル坂ドラマ版のや
つ。いや、あの、歴史的な。
高森、最後高森を。
うん、まあ。なんかそういういろんなこうね、大間の話とか、幕末のことを自分で話しながら泣くっていう様で、僕はやっぱゲラゲラ笑ってるんですけど、そういう感覚なんでしょうね、やっぱ聞いてる方も。
なんか自分が体験した思い出みたいに語るじゃないですか、
はい、
武田哲也が。さ、うん、も高丸坂を生き残った俺みたいな。
うん、
やっぱあれがちょっと異常ですね。
本人の中ではいるんでしょうね。
ね、
いたことになって
る、ね、まあ、今年の夏もみんなパイパンで頑張っていきましょうということで、
はい、パイパンで、
はい、あ、そうだ、お絵描きさんがあのロックさんの絵を描かれてましたよね。
ああ、そうだ、はい、ありがとうございます、本当にね、ま
あ、あれですか、写生をされている、
いや、あの、啓蒙をしてるところのロックさんのイラストを描かれてましたね。
ああ、
前はね、写生してるロックさんも描いてましたね。はい、長間さんとね、私が食べてるのにも書いていただいて、ありがとうございます。
あれもすごい嬉しかったですね。
また今度あのシリーズ書いてほしいなと思いますけど。ね、あの、土下座してるとこと、ね。ということで、続きますね。玉吉さんですね。お世話になっております。ギリギリにて失礼いたします。これ3月31日投稿なのでギリギリって言ってますね。コロナ旋風吹き荒れる中、皆様おかわりありませんでしょうか。名古屋の玉吉です。日頃より SNS などでもお世話になっております。改めてボンクレ映画館ポッドキャスト10周年おめでとうございます。思い返せば、白石浩二監督ゲスト会の怖すぎ会、括弧2014年を何かの検索より見つけて聞いたのが初めてだったかと思います。その際に、ポッドキャストなるもの、また映画に特化したものがあるということにも初めて触れた次第です。その後過去会を聞き、更新会を聞き、現在に至ります。あまり小難しい話がなく、フルメタル中学の部室や教室の隅でイケてるグループから遠ざかり、映画をテーマにああだこうだ話してる感じがたまらなく好きです。すいません、余談が過ぎました。私のベスト回は長濱さんの初登場回のフリートーク、おかず映画2012年です。おかず映画なるジャンルがあるのも初めて知りましたが、若干緊張されていた長濱さんがだんだん慣れてきて、風俗のシークレットちゃん話になり、それでも初登場で格好つけたかったのか、何々で国的なにすかさずアゲメ列車さんに、国的って何ですか、国でしょって突っ込まれると、そこが最高に面白く、当時何回聞いても笑いが吹き出してしまいました。今回久しぶりに聞き返しましたが、クスぐらいで済んだのは、私も大人の階段を何段か登ったのかしらと懐かしく思った次第です。なかなかと失礼しました。これからも皆様のご活躍、ポッドキャスト更新を楽しみにしております。
ちょっと、これ僕、全く覚えてないんですけど、その、風俗
の。あの、なんか風俗行ったら、漢字の子がいなくて、シークレットの子いますけど、どうですかって勧められたら、いざ来たら、結構テンション上がってる人で、大丈夫？卵の腐ったような匂いしない？って言ってた人ですよ。
そこでなんか、分離的なっていうのを言って、出て突っ込んだっていうね、はい、格好つけやがってね、やっぱちょっとその時はね、
こういうとこもそろそろでももう変えて 行こうとね、思ってます。
あ、どうですか、はい、令和2年になったので、もう、アップデートしていく。
アップデートを心がけようと。
マジですか、
うん。
いや、そう簡単には変えられないですよ。ね、根っこは。根っこが腐ってますよ。
卵の腐った匂いしないっていうのは、これ別に収録じゃなくても、日常生活の中で僕何回もやっぱ聞いてますしね。
あの当時は救われたんですよ、ね。
あれ、なんか応援されたこともありましたよね、あの、ももクロのファンの子に、なんか。
いや、そうだ、あの、サイリウム振られたことあります。
え？
サイリウムを振られて。
サイリウム振られた。
だから、狙っちゃったこと
ある。すげえな。すますそういう方向で行った方がいいんじゃないですかね。
そう。こういうところはでもやっぱ直せるところ直していく。本当に。
そうですね。
そう。無駄になんかこう、どう傷つけたりしてなんか、
ね。ああ。
もう、そうね。行きたいですよ。
ね、時々あの、長山さんのその日常エピソードを差し込むのが面白いみたいですね、皆さんね。
うん。まあ、僕だけじゃなくて、こう、皆さんもそうだと思うけど、ね。
あの、なんだっけ。コミック雑誌なんかいられる時の牛神 DJ の話とか。
うん。何でしたっけ？
牛神でバイトしてた時に。
馬場さんの話ですね。
あれいい話だなと思って。
うん。僕、まあまあ前も言いましたけど、まだやっぱカセットテープ持ってるから。
あと、なんか振られた女性のその理由が、君はチャクラが開いてないって言われたっていうのが、なかなかの言い訳だなと思って。
今考えると、ちょっとやっぱこれは真面目な話、あんまりこう、店の名前とか、誰かが特定できるようなこと言わなければよかったなぁと。
あ、そうですか。
ちょっともうちょっとぼかして喋るべきだと思っております。
反省会になって
る。はい。
では、続きいきますよ。
はい。
はい。今日いらっしゃってない、香港のホーエミデオさんからです。
はい、ですよ。
お晩です。香港のホーエミデオです。宗教上、スカイプは禁じられておりまして、誠に申し訳ございませんが、今回はお手紙での参戦となります。この度は、10周年誠におめでとうございます。まさに、ポッドキャスト界の鉄人、カル・リプケン。10年物事を継続する凄さ、改めて、リスペクト、かっこ映画パラサイト風な次第です。ボンクライガ館の代名詞といえば、物質感あるわちゃわちゃなグルーヴ、あの混沌とした感じ、そしてトーク中に涙を流してしまうグルーヴに10年の重みを感じざるを得ません。明美列車さん、長間さん、ロックさんの紡ぎ出す言葉のハードボイルドワンダーランドが成立するのも、これも一重に座頭一支配人の段取り力、まとめ力、コメント力がなせる技と思います。映像犬の金森氏的な動きとでも言えば分かりやすいでしょうか。あと事前根回し感などはゴッドファーザーのトム・ヘイゲンを彷彿とさせますね。なお、見た目は虚栄中二で、そうキュートです。はい。さて、小生の思い出に残った回についてですが、第1回、おかず映画になります。これを当時、駐在先の香港で聞いたことにより、眠っていたハガキ職人の血が騒ぎ、うずき出し、以降2回目から投稿を続けた結果、出演することになり、今に至っている次第です。はい。その間、私個人は、彼女に振られ、仕事で土下座をし、洋画で酔いつぶれ、デンジャラス K に怒られ、カッコ2回。映画を見すぎて肝がられ、旧陽性者にハガキを出しに行って、不審者扱いされ、などなど、不得意たまくりの人生を歩んでいたわけですが、このボンクラ映画館があったからこそ、それでも前向きに生きながらえていたと勝手に解釈しております。おかず映画に生かされた、いや、生かされた人生と言っても言い過ぎではございません。新日本プロレスで U ターンした UWF 前田明が藤浪辰巳に対し言った、無人島だと思ったら仲間がいた的な、多くのリスナーも感じているであろう孤独を埋めてくれる感、それが社会に疲れた選手たちを癒すララバイ、ポッドキャスターになっているのかと思います。下品な企画とアカデミックな企画の両輪を武器に、これからも末永く放送を続けていってくれると嬉しいです。あと、最後にですが、前にゲスト登場いただきました中平さんの行きつけの飲み屋さんを舞台にした自主制作映画に私め出演いたしました。中平さんとそのご友人、杉田淳さん、 過去プロの脚本の方でドラマや映画でご活躍中で撮影されたグラインドハウス形式の2本立て作品なのですが、杉田さんパートの方にバーテン役で出ております。今回大人になって初めて演技なるものをしたのですが、もうプロの役者の人の演技に文句は言わないと心に誓った次第です。なお現在絶賛編集中とのことで、どこで見れるかなどはまたご連絡させていただきます。ボンクラ映画館が縁でいろいろな経験をさせていただいており、誠に感謝しております。引き続きこのララバイポッドキャストをお手伝いさせていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。同じステップの毎日じゃ生きてることさえ忘れちゃう、それが張りがない。以上です。
歌を、ね、歌っていただいて、
ね、
いい歌詞ですよね。
うちの中での志村けん的な感じですよね。
そうですね。
なるほど、ドリフに志村が加入したごとく、
そうですね、
ライブさんに微笑みデブさんが加入して、
秋山さんがちょっとね、脱退した。
荒井中だったわけですね。本当ね、それこそ異国の地でこれをね、聞いてくれてて、卓越した技術というんですかね、うん、面白いお便りね、いただいたけど、でもそれがね、最近になってわかったけど、本当にね、過去には、はがき職人をやってたという。
はい。
あ、そうですね。
なるほどという、そんな一面もこう見えてくるっていうのは面白いですよね。
実は町山さんのなんか映画のイベントとかも参加されてたりとか、
うん、
知らない引き出しがありすぎた。
ちょっと本人には言ってないんですけど、
はい、
YouTube でその、先ほどその町山さんのイベントで、
はい、
ホエムさんが質問をしてると。
はい、
で、天国と地獄のカバンの模様について、はい、なぜああいう模様なんですかみたいなことを質問してたじゃないですか。はい、で、まあその動画も残ってて、僕もちょっとそれを、YouTube で見たんですけども、
はい、
コメント欄をこう、バーッと見てたら、
はい、
誰かがですね、カバンの質問をしたやつが、本当に映画見てんのか、映画で言及されてたじゃねえかってディスられてました。
あ、そうでしたっけ
超面白いな。
まあ、
じゃあ映画ファンっていうか、そういうとこありますからね。おい。
その方に土下座ということで。
いやー、でもね、微笑みデブさんの10年も、やっぱこう、波乱万丈ですよね。
そうですね。
もう、宮本から君へじゃないですけどね、本当に、もう土下座したりとかね、もう、すごいですね。カンパジョとか書かれて、すごいですね。僕ら
にとってもすごいね、なんか、いい出会いというか。
そうですね。
そうですね。このラジオがなかったら出会えなかった人ですからね。
そうですね。僕がすごい覚えてるのは、何年か前に花見を、
はい、
やって、うん、た時に新井薬師の公演のところで花見をやるっていうので、ザトリス先生とその公演メデブさんが2人で最初朝、
ま
あ、1人に
行
ってみたいな話で、
はい、
僕ちょっとまだ実際の時間よりも2時間ぐらい間があったので、場所取りのちょっと様子をちょっと見に行こうと思って、
うん、
その花見の場所まで行ったんですけど、
はい、
ちょうどそのザトイスさんが他の荷物をちょっと家まで取りに行かなきゃいけないってことで、うん、家に帰ってて、その花見の会場でブルーシートの上でホエミデブさんがね、一人ね、寝そべって空を見上げてたんですよね。すげえ面白いなぁ。
今リスナーの人は長間さん泣くんじゃねえかなって思って。
いやなんかね、ちょっとね、ものすごい間抜けな風景だったんですね。
ブルーシート飛ばないように。
なんかずっと上を見上げて、
うん、
しかもなんかこう、僕とか知り合ってあんまり間がない感じだったから、なんかこう、知り合って間がない人が一人、花見の席取りをさせられてる
っていう。ひどい話ですね。
いや、まあ、それは、状況的に仕方なかったんですけど、こう、荷物
とか、うん、まあ、タイミングでね。
ですけど、なんか、面白いなと思って、楽しかった。
本人的には、こう、ちょっと、元宮博士的な世界観に浸ってんのかもしれない
ですね。これの空的な感じですから、もう。
あれ、第9回目ぐらいで MVP 取って、
うん、
で、商品を手渡しするときに、じゃあみんなで行こうって話になったじゃないですか。ちょうど日本に帰ってきたときだから。口裏合わせでね、やばそうな人だったら30分ぐらいで切り上げようって言ってたんですけどね。
高青年でね。
ああ、よかったと思って。
やばい人ではありましたけど。
向けば向くほどやばかったですね。今ね、すごくストレスが溜まってみたいですけど。
電車の中で高田純次踊りをしだしたとか、とんでもねえなと思いましたけどね。ま
あ、走ってる電車の中でやった。
はい。夜中のセブンデイズを歌いながら練り歩くっていう。
コンビニでね。
コンビニで。
コンビニの店員にね、セブンデイズを歌ってましたからね。
兄さんも歌い出しましたからね。
やっぱりちょっと距離置いた方がいいですかね。
いやいや、もう全然あれですよ。いいんじゃないですか、
いいんですか。
今後ともちょっとね、お付き合いよろしくお願いしたい。
袋ラーメンくれるおじさんとして頑張っていただきます。まあでも今後ともよろしくお願いします。ま
あ、お便りの投稿のこう、なんですか、文面のフォーマットを作り上げたのはね、
はい。
もうホエミレブさんですよね。
そうですね。
そうですね。流れをね、もう決定づけてましたからね。ま
あそれによって他の方たちもこうしなきゃいけないみたいなね、あのような文章を書くようになったという、まあ功罪ですね、これね。
功罪ね。よしよしですね。で、みんなそれから抜け出そうとしてもがいてまたおかしな方向に行ったりとか、ね。本当に。ハビ共感の様相を呈してきましたね。
あの、なんか、村西徹調な感じの。
あとはちょっと個人的には、なんですかね、やっぱ、川田の店に行って、
うん。握手拒否。
握手を拒否されたっていうのはすげえ面白かったですからね。ラーメン屋のカウンター越しにちょっと、握手いいですかって。いや、今厨房なんで、断られた。理由もいいし。
理由もいいし、ほほえみさんもしばらくちょっとこう、ムッとしてましたからね。あ、そうですかみたいな感じで。
全としてましたよね。
ほほえみさんの中の営業スタイルとか、その試合のルールからは完全に逸脱した反応が返ってきたんで、それちょっとびっくりしてムッとしちゃったんでしょうね。パラリーマンの社会とはね、やっちゃいけないことですからね。
もうね、どんな方にでも平等に濃厚接触をする方なんで。
そうですね。
ボディタッチが多いんですよ、あれは。
そうですね。
ガールズバーに行った時の、ね、女王に対してのボディタッチが多いんですよ。
だってね、アラジンの歌をね、
そうそうそう。
これだけ好かれてるということで。
はい。
まあそう、知り合ってからすぐ長山さんに泊まったのがびっくりしちゃ
った。ああ。でも最近泊まってくれなくなりました。
本当に、
はい。いいですかね。
はい。
じゃあ、最後のお便りです。
はい。
岩にさんです。ボンクラ映画館の皆様、初めてメールいたします。ボンクラファン歴5年、ラジオネーム岩にと申します。好きな食べ物はカレーライスの29歳の会社員です。10周年、本当におめでとうございます。サイレントリスナーとして、いつもは隅っこから応援しておりましたが、今回初めて投稿いたします。長い放送の中で印象に残った回は数え切れないほどありますが、その中で自分の人生を変えてくださったと言っても過言ではない放送があります。それは2014年更新、村田奈美さんがゲストでいらしたガタカの回です。多分、ガタカの感想を漁っている時に、このボンクラ映画館様と出会ったのだと思います。ガタカを語る村田さん、座頭市さん、明美さんのお三方、ガタカを好きな女に見せて、ジュードローで泣く女たちを金属バットでバチボコにするという偏見はなはなしさ、嫌いじゃないと思い聞き進めると、その後座頭市さんがガタカの多様性を否定しない話、芸術は劣った人間から生まれたりもする、そこを六本指のピアニストで否定しないと、なんてこの映画を的確に捉えてるんだ、僕の中のライムスターの歌丸さんを超えたなと思ったのを今でも覚えています。そして何より、どうして自分の人生に影響があったかと申しますと、今私は映画の仕事に少し携わらせていただいているのですが、これはラジオの話をまるまる就職試験で使わせてもらったことです。前日で感想を漁っていると書きましたが、その頃僕は就活時期、映画会社での面接では好きな映画について聞かれるんですが、映画会社で映画についての感想を言わなければいけない怖さに身を震わし、ゴダールやら何やらでも見ていないのかとシネビルどもにどやされるのではという怖さから、論理武装のためにいろいろ聞き漁っておりました。そこで繰り返しになりますが、見つけたのがこのラジオ。放送の最後の方に、ガタカの遺伝子操作された世界じゃ僕たちは生まれてこないと、自分たちの生き味を笑いに変える就活で悩んでいた時期の僕にはとてつもない勇気をもらいましたし、涙したと思います。かっこ、いや、していませんが。で、話は飛んで、面接会場。 予想通り好きな映画について聞かれた僕は、ガタカについて前述の話をパクリながら、ガタカには多様性があり、僕は今バカかもしれない、でもバカだから限界はない、可能性の塊ですと、帰国子女やインテリ、学のある奴らばかりの中でバカ丸出しの発言をしましたが、この発言が意外と受けて見事に受かりました。何も見えていない会社だと思いますが、何はともあれ僕にとってのボンクラ映画館は就活の教科書であり、僕もボンクラ映画館の作品の一つであり、人生の教科書があったからです。本当にありがとうございます。ちなみにいつの発言か覚えておりませんが、一番の印象に残ったセリフは明美さんが言われたと思いますが、岩井俊二はオナニーよりセックスした回数が多い男です。これから先20回はこの発言を使いたいので、 LINE スタンプが希望です。今後ともフェニスの自分磨きを続ける皆様のさらなる発展を期待しております。今後ともよろしくお願いします。長文申し訳ございませんというメールでした。人の人生まで書いちゃいました。
いやー、就職できたんですね。
はい、
最後のね、はい、私が言ったことになってるってのは、ザトイさんが言ってましたね、あれね。
あ、岩井俊二のオナニー。
ね、はい、ね。聞き直したら、
はい、
みんなで岩井俊二をディスる流れになって、はい、で、ザトイさんがこう、ギュッとこう、凝縮した一言をね、出して、
ね、僕これ言ったこと全然覚えてなかったです。
私も覚えてなかった、はい。いや、でもすごいですよね、就職に、こう、貢献できたっていうのはね。ね、
うん、
この方やっぱ、自分のことバカだと言ってますけど、ちゃんとした大学も出てらして、はい、すごくいい会社にね、今入った人ですからね。はい、いやー、すごいですね。
ちょっとね。でもこれはね、本当だから、ガタカって、ああ、なるほどなとやっぱ思うけど、結局僕らもね、映画の世界で言えば、もう、イーサンホーク側なわけでしょ。
そうですね。
これ聞いてる人もみんなイーサンホーク。
イーサンホーク。
ね、イーサンホークの世界ですよ、これ
は。はい、ポッドキャストを作ってる時もね、今に見とれでございますですよ、みたいな感じで作ってるんです
よ、ね。そういう気持ちで。
ほんまいんだよ。
ほんまいんだよ。
どっかで誰かが響いてくれたらなと思ったら、なんかこういうメールをもらった瞬間に、あ、救われたなっていうのはちょっとありますけど。
本当ですね。
ね。
すごいですね。これ本当人のね、人生。
うん。
しかもちょっと、なんですか、この、私も、ボンクラ映画館の一つの作品であり、なんてことをね、
うん、
おっしゃってくれてる、ね。
赤堀が赤塚不二夫に対して言った
こと、そこはですよね。
これからもちゃんとニヤニヤ電波をね、世界に配信していけば、こういういいことが起こるんじゃないかな、
うん。そうですね。
そうですね。
ちょっとうるっとくるね。
そうですね。いつかだからね、この方も誰かにそう思わせてほしいですよね。
はい。まあもう思わせてるのかもしれないですけどもね。気づかないだけで。
そうです。魂は伝達可能ですからね。
かっこいいっすね、それ。伝達可能。
生まれる。
はい。ということで、まあ全部メール紹介終わりました。はい、もしよかったら、なんかメンバーの方で覚えてる回、好きな回とかあれば。
それこそその最初の頃やと、まあ、僕個人ですけど、まあ、男はつらいよもね、
はい、
何とかやってます、特にやっぱああいう本数が多い映画って、まあ、特集しようと思えばやろうと思えばね、それこそ何回できちゃうわけですし、はい、まあ、その中でこうやっぱ厳選したこの回が好きっていうのはなんかね、もっとやっていきたいなと思いますけどね。
僕はあれですね、自分が出てない回ですけども、幕末太陽伝の回はすごく面白かった
です。
なんか、結構、聞きますね。すごくいい、いい回だった気がします。
もともとの映画もちょっとね、傑作ですからね。
うん、
やっぱ語るのも熱が入るというか、やっぱ面白かったですからね。
あれ、だってね、見に行きましたよね、年末。クリスマスにですよ。
あ、クリスマス。劇場までね。
ねえ、幕末太陽伝見て、いいクリスマスだなと思いました、
ね。いいクリスマスでしたね。もう本当にベストワン、なかなか難しいですね。全部ね、面白いし。ダメ作1回目はすごく良かったなっていうか、原点に帰ったなっていう感じがありましたね。映画を使って遊ぶみたいなところはあった
し。ダメ作のいいところって、いや、まさに今のガタカの話もそうだったんですけど、うん、 全体見たらダメなんだけど、でも一部ここはいいんだっていうのは、それね、映画だけじゃない、対人に対してもその多様性という部分っていうかね、こういう見方をすればこの人面白いんだっていうのにもつながるなと。やっぱね、僕らはイーサン・ホークなんですよ。
まあゲスト会とかでちょっと分けるのはどうかなと思ったんですけど、もしそのゲストの方呼んでっていうのだったら、やっぱ山本龍二さんの会とか、
中野さんの会とか、中野秀夫さんの会もよくちょっと、
中野さんじゃない、中野秀夫さん、ね、すいません。はい、収録場所があそこの居酒屋で撮ったんですかね。なんかあの雰囲気もすごい、が良くて、はい、カウンターに座って隣でなんか話してるのを聞いてるような感じにもなるし、で、まあその、あれですね、微笑みさんのお便りにもありましたけど、ちょっと下世話な話とアカデミックなものと両輪でやってほしいみたいな、あれはやっぱり両方あるって強みが、それこそやっぱ多様性につながってくるんですけど、それをまとめて聞けるのはすげえいいな。
うん、
一時期ほら、ザトシさんがちょっと悩んでて、こう、どっちで行こうかなみたいなことを、俺と微笑みさんにこう、ポロッと漏らしたことがやっぱあって、ゲスト一本で行くか、そのなんかこう、ワイワイで行くか、いや、もう両方やりましょうよと、もうそこは二人とも即答で、絶対両方やった方がいいですよっていうのは、こう、言ったのを覚えてます。それで両方のパンを使って、いいんじゃないですか、間口が広い。
です。やっぱ映画秘宝とかの影響もあって、一見、バカっぽく見えるんだけど、すごいこう必死で調べてるとか調べてるみたいなのが憧れてたのもあったんで、
はいはい。
なんかどっちもやりたいなってのはあったんです
よ。うん。まあ両方あった方がいいと思う。
なんですか。あとフルメタルジャケットの回はなんかすげえ楽しかった。
ああ、はいはいはいはいはい。
ちょっとまたね、なんかキューブリックの映画とかね、
はい。
やっぱ話もね、面白いかもしれないですよね。やっぱいいから。
時の頃ね、収録場所がなくて、
はい、
近所の公園でね、ザトシさんとトラさん会について
た。あれ、タンポポですね。
タンポポだ、タンポポ、はい。ベンチに座ってやりましたもんね。うん、
で、その時に限って子供が遊んでて声がでかいんですよ。
うん。
ね、怒ろうかなと思ったけど、単なる頭おかしいおっさんになるからやめとこうと思って我慢してたんですよね、あとに。
ありましたね。
2階がちょうど工事中で、もうその部屋で撮れなかったっていう。
は
い。なかなかね、騒音には悩まされますね。どこで収録しても。
この、スカイプの収録も、はい、面白いのは面白いですけど、やっぱなかなかこう、テンポがつかみにくいというかね、
はい、
言葉がやっぱちょっと遅れたりするから、はい、恥ずかしいっすね。
そうなんですよね。
パクっちゃったりね、わ、はい、かんないってますからね。
この時期にやっぱ集まるのはちょっと避けとこうという、ね、はい、ものがありますし、はい、オープンスペースでちょっと2メートルぐらい離れてて、それ収録絶対できないですからね。どうしたもんかなって感じですよね、今後ね。
そうなんですよね、
そう
ね。だからやっぱ落ち着くまでは、まあ、集まってやるのはやっぱスカイプとかになっちゃう。
スカイプとかで、
はい、うん、試行錯誤、試行錯誤で。
試行錯誤、試行錯誤だ。それ、あれですね、表裏教室の原作の方のやつですね。
ちょっと振り返りで、10年間起こった出来事を書いて、言ってもいいですかね。
はい。
はいはい。
なんとなし始めた時、こうなったらいいなってぼんやり思ってたら実現したことなんですけど。
はい。
まあ、ちょっとさっきも話出ましたけど、著名人、幅広いゲストに来てもらえた。
まあ、うん。
二村仁監督とかですね。中野秀夫さん、足立剛先生とか、白石浩二監督、笠井さんもそうですね。ビーバップミドル監督もそうでしたね。結構ね、サブカル界隈で、おっていう人が、あと、雑誌、トラッシュアップボリューム21と、ヘッドグーニー T シャツマガジンに、ちょっと私、名前が載ったりとか、原稿化させてもらったこともありました。
はい。
あと、長浜さんとロックさんが映画パンフレットに名前が載るというですね。
ああ。
これ去年ですね。
そうですね。
すごい。
同じく、映画マナーに対する怒りのツイートしたらバズりを初体験。あと、町山さん、吉田豪さんになんかツイッター上で気づいてもらえたって思われて。
なんか DM で今すぐ放送をやめろみたいなその脅しがあ
った。町山さんから。
いえいえ。
全部出せみたいな、そういう。そういうの大丈夫
です。大丈夫です。一応でも映画秘宝について語った時、俺は聞いてるぞっていうなんとなくこう、感じましたね。うちらのポッドキャスターのツイートをリツイートした後に、
はいはい、
天国と地獄のご自身のインタビュー会というか、
あ
の回を リツイートされてたんで、あ、これは小上デブさんのくだりを聞いたってことだと思って。
ああ、なるほど、なるほど。
あと、吉田剛さんも中野秀夫さんの回をツイートされて
ました、ね。はい。吉田剛さんのリツイートの仕方が、なんか、直リンクしないで、
はい、
リンクの文字列をこうわざわざコピペして、
はい、や
るところに、ちょっとお前らの知名度に加担する気はさらさらございませんという、強い意志を感じましたよね。
はいはい、
本当に意志悪いですよね。
本当、もう。でも、そのツイートを起きて、ポルシェさんがリツイートしてくれるんで、ちょっと嬉しかったってい
う。ああ、すごいですね。
時々ですけど、iTunes のジャンル別ランキングで、何回か1位取ったよっていうのもね。うん、
ああ、すごいですね。
いつも
何回ぐらいった
はい
何回ぐらいった
?5、6回はやったんじゃないもうちょっとカウントちょっとお見せしてないんで。確かね、いつも2位だったんですよ、やっても。どんだけやっても。やっぱりサンキュー達夫さんの番組が強すぎて。
ああ。
で、ミチさんもおっしゃってたんですけど、あれは瞬間最大風速みたいなのがあるからっていう。
うん。
なかなかそれに乗れなくて。去年ぐらいかな、やっとそれに乗り出した。
うん、
あと、僕、これ、嬉しかったのは、やっぱり、私と明美列車くんで、ロフトプラさんに登壇できたってことです。
あれね、なんか、今後あるのかしらって感じですよね。ね、うん、なんか、でも、なんとかしてまたね、登壇したいですね。何をもってやるのかは、あれですけど、謎ですけど、でももう、その後、公開収録とかもやって、
はい、
こう人前でこうトークする、ちょっとね、回数も増えて、面白かったですね、やっぱね。はい、うん。で、ロフトプラさんはやっぱ憧れの場所でしたからね。楽屋に、ザトウイチさんと二人で、待機してるっていうのがまたちょっと、こう、信じられなかったですよね。
ね、本当はああいう上がれる人になりたいなと思って、ポッドキャスト始めたとこもあったんで、まさかと思って。
あったですね。
あと、花見やったら、聞いてもいない人が来て、めんどくさい展開になったりとかですね。ベリーダンサーを名乗る太った女性が白石監督に踊ってる場面を撮らされてチップを巻き上げたっていうこともあったなと思って。
あの後、なんかあの人はね、お金貯めてなんか大阪行くみたいなこと言ってたけど、しばらくして見かけましたけどね、またね。靴下片方だけなかったですからね、あの人ね。
なんか服もなんか絵の具みたいについてましたからね、なんか。
ねえ。
すごかったですね。
まあ、あと、なんか、知り合いの知り合いが実は繋がっていたっていう事象がむちゃくちゃ増えたんですよね。
は
い。やっぱり、ポッドキャストやったおかげで、なんか人の繋がりが、なんか格段に増えたというか、
うん、
飲んでて映画話になって、なんか話聞いてたら、実は番組知ってたとかいう人も多いですね。
あ、すごい。
やってみるもんですね。
本当ですね。もう、10年、10年。
結構、老舗の方なわけでしょ。
はい。
そう。ありますね。
うん。でも調子乗ってたらね、どんどん、ね、新しい番組に抜かされて、もう、
ああ、
ね。こんなことになっちゃいました。
ね。ね。それも、ペースがありますからね。
ね。もう、うち月刊誌みたいなもんなんで。
いいじゃないですか。はい。ほんとね、こう、なんすか、徳松さんが送ってくれた、テキーラで、乾杯しましょうみたいな、
は
い、あれがありましたよね。
はい。
何でしたっけ、ドクロの瓶に入った
そうです
テキーラを、徳松さんから実はいただいているみたいなのがありました
よね。そうです
よね。疑似的には乾杯する感じにします。
はい。後でやりましょうか、打ち上げは。
後でやりましょうか。
そうですね。
ちょっとヘッド飲み会ってやつ
でいったら、
うん
ね。まとめじゃあ入ったっていいですかね。
はい。
はい。本当はね、10回くらいでやめる予定だったんですけど、このポッドキャスト。
はい。
頭で思っていたものがなかなかアウトプットしてみるとうまくいかずですね。次に次にとやってて、何個か納得いくものができたらと思って、で、あれもやりたい、これもやりたいという風が出てきて、結局、10年経ってしまいました。で、この番組をきっかけにご縁ができた方もいらっしゃいますし、で、あと何かやるか分かりませんけども、次は、ひょっとしたら200回を目標にやるかもしれないです。で、まあ、今後とも末永くよろしくお願いいたしますということで、頑張っていこうかなと思ってます。はい。皆さんコロナに負けず頑張ってねっていうところです。
そうですね。
はい。
はい。本当にありがとうございます。はい、
ありがとうございます。お疲れ様でした、ザトイさん。またここからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ちょっとお知らせを、明美列車君あれ、
そうですね。5月6日 日に予定していた文学フリマ東京がコロナのまあ影響で中止となりまして、はいはい、私と長浜さん、香港のボヘミデブさん、エントリーしていたんですが、はい、ちょっと出展ができなくなりましたので、本当はね、ちょっとこう、新作などを携えてやろうと思ったんですけど、できなくなったので、ちょっとしこしことみんな各自で作っておいて、まあネットにアップしようかみたいな感じですね。はい、まあ、あとネット販売サイトなんかもあるんで、改めてこう、販売サイトのリンクなどまたちょっとしようかなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、ロクさん、イベントとかお知らせはありますか？
ですね、まあ、それこそそのイベントっていうのがこの時期なので、割とこう、中止になったりもしてるんですけど、代わりにその、まあ、番組ですとか、
はい、はい。
あと、まあ、こういった配信なんかも今すごく増えてきてますので、はい、もし興味ある方はね、そういうのも見ていただけたらなと。
今、あれですよね、急遽決まってとかが多いですよね、そういう配信系とかだと。
そうですね、割と、配信とかはそうですね。ただ、今結構その怪談番組なんかがちょこちょこ増えてきてて、
はい、うん、
フジテレビ1で放送している、兵頭大樹さんの、実は怪談クラブですとか、
はい、
あとは、加納英子さん司会の怪談のシーハナ聞かせてよですとか、あとは、なんだ、怪談カタルシスですとか、まあ、そういった番組がちらほら、出演してますので、
はい、
ぜひそういうのを見ていただけたらなと。Amazon プライムなんかでも今見れるんですかね。
はい、
なので、興味ある方は、ちょっとチェックしてみてください。
はい。
はい。
何かしら検索すれば出てきます、ね。
はい。
はい。そうです。ですね。はい。あと、ちょっと次回なんですけど、
はい。
なんか、ちらっと言ったんですけど、2010年代ベストとかやりませんかっていう話をしてましてですね。
はい。
大丈夫でしょうかというです。
はい。2010年代。
はい。2010年から2019年までで公開された映画の、
で、
好きなの、まあ別に10本じゃなくても5本でも3本でもっていうやつをやろうかな。はい、あと、リスナーさんがもう辛抱たまらなくなってるんで、次回アスリート会も募集しましょうかと思ってるんですけど。もういちいちほら、ね、他のメール投稿で差し込んでくるんで、
うん、
もういい加減、解放しないと暴動が起きるかなと思って。
確かに。アスリート映画をちょいちょい僕、ヤフオクとかで買ってたまって見てないのがあるので、
は
い、あと、よければきっとね、皆さん、まあ、貸しますんでね、
はい、
毎回なんかこう、橋本真也の一軒家プロレスについて喋ってほしいっていうのは2回ぐらいちょっと見たので、
アスリート会やるんだったら語るべきだろうみたいな追求されてる方もいましたね。
うんうん、そう
わかりました。
うん、
じゃあ、ぼちぼちアスリート映画のメール募集もしてもいいでしょうか。
はい。
はい。
はい、
じゃあ、ひょっとしたら次回2本立てとかでもいいです。それとも分けた方がいいです。
あ、メールの集まり方とかもあるので、
はい、
まあ、まとめた方が良ければまとめて取って、
はい、
ちょっと集まり待つっていうんだったら、ちょっと分けて取りやすい方から取るっていうのも。
やりましょうか。はい。
かもしれないですね。
はい、
うん。
ということで、はい、これで、今回は大丈夫です。はい。ありがとうございます。
はいはい、ありがとうございます。
じゃあ皆さん、
はい、
うがい手洗いしてくださいね。
はい、はい、そうですね。
はい、じゃあ今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。
お願いします。
はい、
ありがとうございました。